島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの古川幸恵がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは富岡町から夜間パトロール警備員募集についてお知らせします。富岡町では皆さんの大切な財産を守るため、富岡町内の夜間巡回業務を福島総合警備保障株式会社に委託しています。福島総合警備保障株式会社では、富岡町民を対象に夜間巡回を行う警備員を募集いたします。詳しくはお問い合わせ、福島総合警備保障株式会社、担当遠藤さん、024-983-4192 番までお願いします。以上、富岡町から夜間パトロール警備員募集についてお知らせしました。ここからは絆づくりインタビューをお送りします。今日は浪江町の八島運送有限会社、現在は福島市内で営業所を構えていらっしゃいます、こちらの専務取締役林富士夫さんにお話を伺います。林さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
まず八島運送さん、林さんご自身は2代目ということで浪江町で運送会社を営まれておりましたけれども、こちらの会社は歴史はどのぐらいある会社なんですか？
創業はですね、昭和52年と聞いております。
浪江ではどのぐらいの規模で運送会社やっていらっしゃいましたか？
従業員はだいたい25名前後ですね。ですから今とあんまり変わりはないです。
そちらでは運送の内容としてはどんなものを扱っていたんですか？
ほとんどメインがですね、日本製紙という企業さんの新聞 の材料に使う巻き取り紙を輸送するのが主にメインですね。
そちらの会社で従業員の皆さんと過ごされていた林さんですけれども、震災が起こりました。あの日は林さんはどちらにいらっしゃったんですか？
震災当時はですね、自宅の近くにいたんですけども、実は私運送業の他に新聞販売店もやっておりまして、でその新聞販売店の会社の方に実は薪ストーブがあったんですよ。でその薪ストーブの薪を取りに、ちょうど自宅の近くで薪を取ってた時にグラグラっと来たんです。
ちなみにその会社ですね、海からは近かったんでしょうか？
自宅はですね、海岸からはちょっと離れてるんですけども、運送業の方の会社は海岸から3キロぐらいですかね。で、津波が来たんですけども、運よくだいたい400-500メートルぐらい手前で止まったんで、会社の方に被害はなかったです。
津波の影響、会社は免れたということでしたけども、その後原発の影響もありました。林さんご自身、また会社の皆さんはどういった動きをされましたか？
はい、私はですね、家族、女房とあと子供3人、5人でですね、南相馬市の馬事公園という国体の会場があったんですけども、そこに避難して、でそこで車中で2泊しました。従業員はですね、 一度バラバラに避難したんですけども、ちょっと1名の従業員が行方不明になりまして、震災の次の日曜日にですね、従業員10名ぐらいで仙台港の方に捜索に来まして、でこれ2日間通ったんですけども、で、トラックは仙台港で見つかったんですけども、ちょっとドライバーがどうしても見つからなくて、で、そこから1週間後ぐらいですかね、遺体安置所の方に運ばれたという連絡が入ったんですけども、
従業員の方お一人を失われて、そして避難をされる従業員の方々も多かったと思いますが、従業員の皆さんには、林さんからどういうふうなお話をされたんですか？
本当にはっきりとね、あの頃何を話したか覚えてはいないんですけども、皆さんやっぱり家庭があったんでね、それぞれでやっぱり家庭を優先するっていうことで、ここで別れて、避難しようねっていう話はしたのは覚えてます。それでまたどっかで会おうなって言ったのは私も覚えてますね。
そして林さんご自身はその後この福島市に来られまして、飯坂町に2日間いらっしゃったということです。その後新潟の方に避難されたそうですね。
はい、
その後この福島に戻って会社を再開させようという運びになったそうですが、それはどうしてですか？
はい、新潟柏崎のですね、海岸線に夕日をこう毎晩夕方になるとですね見て過ごしたんですけども、本当に何にもしないでずっといたんで、人生の中でそういう経験って今までないんですよね。でやっぱり自分の父親とも話をすると、やっぱり仕事をしたいなっていう、意見が一致しまして、でやっぱりお客さんからも荷物運んでくれっていうような連絡も携帯なんかにも入ってましたし、あと従業員からもいつ会社の方再開するんだっていうような、本当にね、本当に涙が出るような連絡ももらって、会社再開させようっていう結論に至りまして、3月の27日にですね福島の方に戻ってまいりました。
いろんな思いを持って福島に戻ってこられました。そして会社として荷物を運ぶようになりました。どこからどんなものを運んでこられたか覚えてますか？
本当に第一便はですね、まだ柏崎の方にいた時なんですけども、あるお客さんから町場の方から食用の砂糖を仙台まで運んでくれっていうような連絡をもらいまして、で携帯でドライバーに連絡を取って、3月24日に初めて震災以降運んだのが第一便だったですね。
あの頃は一般の車のガソリンもですけれども、燃料自体本当に不足していたような記憶があるんですけれども、燃料の心配は大丈夫だったんでしょうか？
うちも全く一緒でですね、波にいる時は自分の会社にスタンドがあったんでね、そこに油はあったんですけども、結局こっちに来ればスタンドでね給油しないといけなかったん でやっぱ福島なんかもね燃料がなかったんで、本当に最初苦しかったですね。でやっぱり関東の業者さんがこっちに来ればうちの会社で油入れてあげるからこっちに来てくれっていうようなお客さんまでね出てきまして、関東の方に行って給油させてもらったり、そういうことをしてなんとか車を動かしてました。
はい、そういう形でトラックを出し続けられました。そして現在は新しい社屋福島営業所として瀬の上の工業団地の中に八島運送さん再開されていらっしゃいます。福島を選んでここに新しい営業所を再開させていますけれども、また最初のお話にもありましたけれども、林さんは浪江町で新聞販売のお仕事もしていらっしゃいました。やはりそちらに対する思いもあると思います。最後に林さんの今の気持ち、思いを教えていただけますか？
はい、運送業の方はですね、福島営業所という形で、やらせていただいておりますけども、自分の中ではまず浪江の方でこの商売再開させるっていうのはちょっと厳しいと思っております。こちら の従業員さんもですね、福島の方がもうほとんど半分ぐらい今現在になっておりますので、こちらの方で今後営業はしていきたいと思います。あと新聞販売店の方はですね、今後浪江町のライフラインなんかがですね、整えばおそらく買える人なんかも出てきますんで、そうなれば新聞販売店は私はやる責任があると思ってますんで、 そうなれば新聞販売店の方も再開させたいと思っております。
ありがとうございました。今日は八島運送有限会社専務取締役林富士雄さんにお話を伺いました。林さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ふるさとの道はきっと未来に続いてる。だからみんなで一歩ずつ、また走り出そう。ここからリボーン福島、福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。